本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書出エジプト記20章4節から6節。出エジプト記20章4節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。主なる神だけを礼拝する生き方と題して、松永先生に言葉を取り継いでいただきます。
私たちは10回の御言葉に聞いています。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。自由と祝福を与える語り出し、私たちはこの10回の御言葉に聞いています。10回は私たちを自由と祝福に導く幸いな言葉です。今日ここに集う私たちにも、この10回の御言葉を通して神様からの豊かな祝福と自由が与えられますように祈ります。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。先週私たちは第1回の御言葉に聞き、そして今日は第2回の御言葉に聞いていますが、実はこの10回の分け方ということにもいろいろな立場があります。ローマカトリック教会やルター派の教会では、先週の第1回と今日の第2回を一つにまとめて、これを第1回とするんです。私以外に他の神があってはならない、偶像を作ってはならない、これを拝んではならない、これを一つの戒めとしてカウントする。しかしカルバンから始まる、また私たちもその流れにある一つですけれども、改革派、そこではこの第1回と第2回を明確に切り分けています。カルバンという人ははっきりと、この第1回と第2回は疑いようもなく切り分けられている戒めであると、こういうわけです。主なる神様は第1回で、神以外を神としない生き方を告げ、次に主なる神を含めてあらゆる偶像を作ってはならない、それを礼拝してはならないと命じておられます。上の天にあるもの、下の地にあるもの、地の下にあるあらゆるもの、いかなる形に作ることも、それもそれを拝んでも仕えてもいけないと、こう、なんというか非常に丁寧に、こと細かく、詳細に偶像の目を残さない、偶像の機会を与えない、偶像礼拝崇拝の目を徹底的に摘み取る言葉をここで語っておられます。キリスト教は偶像崇拝を禁止しているということは、一般的にもよく知られていることです。この言葉は私たち、日本に生きる私たちキリスト者にとって少し難しさを感じる言葉かもしれません。なぜなら、この日本にいる限り偶像とは無関係に生きることはできないからです。偶像崇拝のある社会の中で、私たちキリスト者は偶像崇拝をしないとして生きる。 そのように生きるわけですから、やっぱり難しさを感じるわけです。私たちはこの偶像がある社会の中で偶像崇拝をしないキリスト者としてどう生きればよいのか。これは長い日本のキリスト教史の中でも祈らされて祈り求めてきた事柄です。しかし私はそこでいろんな知恵、いろんな工夫よりも、まず何よりも御言葉そのものに丁寧に聞かなければならないと思います。主なる神が第2回で命じておられることは何でしょうか。あらゆる偶像を作っちゃならない、そして偶像を礼拝してはならないです。ここに付け加えても、ここから減らしてもいけません。第2回では偶像を見てはならないとは言っていない。第2回は偶像と一緒の空間にいてはならないとは言っていない。そういうことは第2回において語られてはいないです。10回における第2回が語っていること、それは偶像を作り、偶像を拝み、使える、礼拝をしてはならないと命じておられるのです。さまざまな場面をこう想定したいと思います。親族とお墓参りがある、あります。仏式葬儀への参列の機会があります。自宅に仏壇、神棚があるという方もおられるでしょう。お寺と非常に長い付き合いがあるという方もおられるでしょう。偶像との関わりというものは私たちにとって切っても切り離せないものです。必ずどこかで結ばれている。必ずどこかで出くわしている。そういう中で私たちはどう生きるのか。例えばお墓参りはどうでしょうか。私たちはキリスト者は先祖を尊びます。聖書の中でも先祖を尊んでいます。アブラハムの神、アブラハムを尊び、アブラハムの子、みんなそのアブラハム、イサク、ヤコブと先祖たちを尊びます。その姿勢というのは私たちも変わらない。私たちは父母をはじめとする、そして自分たちの先祖を思い、お墓をきれいに整え、先祖たちを尊びます。これ大切なことです。しかし先祖を神としたり、偶像として決して礼拝はしない、拝まない。仏式の葬儀などにも参列するときにも、私たちは遺族の慰めを祈るためにその場に集います。その場に参列します。けれども、亡くなられた方を神としたり、礼拝は拝んだりはしない。私たちは隣人への愛を尽くすために、その偶像の場に行くことはあるけれども、遺族や親族、家族を大切にすることはあるけれども、この第2回に生きる。隣人を愛しながら、神を神としながら、私たちはここで偶像を拝まない、偶像崇拝をしない。第2回は、この10回の第2回は、偶像のある社会に生きる私たちに、偶像を目の前にしながらも、偶像と同じ空間にいながらも、その関係を持ちながらも、私たちはその偶像を拝まないという生き方を示しています。それではその今度は偶像を作ってはならないというこのことはどうでしょうか。エジプトから自由にされたイスラエルの民は、主なる神だけを神と信じ、主なる神だけを礼拝する神の民でした。偶像を作るなんていうこととは無縁と思われる彼らでしたが、その彼らに主なる神様はこう命じるんです。偶像を作ってはならない。 私たちは注意深くこの御言葉に聞きたいと思います。主なる神様は無駄なことはおっしゃらない。主なる神様はよくご存知だからこう命じておられるんです。神の民イスラエルでさえも、神を信じ神を礼拝するイスラエルでさえも偶像を作ってしまう、拝んでしまう、仕えてしまうからこそ、主なる神は偶像を作ってはならないと命じておられるのです。少し当時のイスラエルの状況というのをご一緒に想像しながら考えてみたいと思います。エジプトを脱出して今シナイ山までようやくたどり着いたイスラエルの民、彼らには切実な問題がありました。それは、誰がこれから私たちをこの荒野から、この山の前から、私たちの行くべきところに導いてくれるのかということです。当時のイスラエルの民がこう集まるときに、私たちもここに集まるときに、今であれば、いや、コロナはどうなるのかしらねとか、これから日本はどうなるのかしらねって集まるときに、そういう空気感が出るのと同じように、当時のイスラエルにあって何がその空気感にあったかというと、自分たちはこれからどこに行くんだろうね、自分たちをこれから導いてくれる方は誰なんだろうね、自分たちはちゃんと導かれるんだろうか、そういう空気感。彼らにはその不安というものを解消するために確かな導き手が必要だった。導き手を得て安心したかった。そういう空気が満ちていた。いや、ある方はこう思うかもしれないです。いや、彼らは出エジプトの奇跡を見たではないか。モーセがザバーッと海を割るあの神の御業を見たじゃないか。昼は雲の柱で導かれ、夜は火の柱で導かれているのを彼らは見てるじゃないか。ですが、彼らは見ていないんです。彼らを導く神そのものを見てはいない。雲は見てる、火は見てる、海が割れるのは見てる。でも、はっきりと自分を導く神を彼らは見たことがない。不安なわけです。いや、それなら指導者モーセがいるじゃないか。しかし、そのモーセも、たびたび幕屋の中に消えていき、たびたび山の中に消えていき、この十戒が与えられたシナイ山からも全然帰ってこないわけです。不安を持っているイスラエルの人たちは、もしかしたら山で死んだんじゃないか。自分たちは導き手を失ったんじゃないか、と、そんな思いすら持ったかもしれません。主なる神を見たことがない。指導者モーセもしばしば見えなくなる。すると彼らは不安になる。結果彼らは自分たちの身につけていた金の装飾品を分け合って出し合って、それを溶かして金のお牛の像を作った。偶像を作ったんです。これを私たちを導いてくれる導き手として、この金のお牛が私たちの導き手だとして偶像を作った。あの神の御業を見たイスラエルですら偶像を作ったんです。人は不安からその不安を穴埋めするために偶像を作る。人はその不安から偶像を作り、偶像を礼拝する。不安というのは非常に危険な偶像崇拝への入り口となるということがわかります。そしたら不安を取り除けばいいじゃないかと。私たちはそう考えるかもしれない。けれども厄介なことは、人の抱える不安というものはどうやら私たちに染みついているものだと聖書は教えている。真っ白な服に醤油をバシャッとなんてこぼしたら、いくら洗剤で洗っても落ちることはないように、人の不安というのは、いくら洗剤でこすっても、あれをしてもこれをしても、落ちることがない。あのアダムとエバのエデンの園での堕落に始まる、この 根源的な不安感、不安。聖書は人には拭うことのできない不安というものが生涯にわたって染みついているということを教えています。現代でも毎朝星座占いがテレビとかラジオで取り上げられてます。そうですよね。現代でですよ。現代でメディアを通して何々占い取り上げられてる。取り上げられるってことは、それをしっかりと見聞きする需要があるからです。今日の運勢第1位は何座ですとか、それを聞いて安心する人がいるわけです。最下位は何座です、やばいけど安心してください、ラッキーアイテムはこれ、ラッキーカラーはこれ、その色を持ってれば、それを持ってれば安心です、それを聞いて見て安心する。お守りもその一種じゃないですか。このお守りが私を悪いものから守ってくれる。これらも偶像です。あなたは何座だから安心してね、これを持っていれば大丈夫だよ。アダムとエヴァの堕落以降、私たちに染みついている不安が今も確かにあるから、みんなそういう目に見える安心材料を求めている。不安なイスラエルの民が安心を得るために偶像を作ったように、そして偶像を崇拝したように、私たちもこういう危険にいつも直面しています。私たちもまた染みついている不安からどうにかして安心を得ようと、目に見える何か、目に見えない何かを偶像として、私たちの心にそれを祭り上げて、それを礼拝するという危険がある。今日のコロナ騒動も私たちに大きな不安をもたらしました。有識者は正しく恐れてくださいと言いますが、私たちに染みついている不安にコロナの不安という相乗効果です。正しく恐れるなんてことがなかなか難しい。そうこうしているうちに新しい言葉が舞い込んでくる。クラスターだ、何々だ。昨日ある方と話しましたけど、イソジンがいいだとか、いろんな言葉が入ってくるたびに、私たちは新しい不安が生まれてくる。感染の不安、先行きが見えない不安、他にも様々な不安が舞い込んできて、そこで人は何をするか、偶像を作るんです。安心材料を作るんです。自分でそれを削り作るんです。それは私たち教会も同じです。私たちも不安な社会の中で、不安を抱える私をの中で、目に見える何か、目に見えない何か、安心を求め偶像を作り拝む危険がある。このように語る説教者がいました。偶像を作ってはならないという第2回は、キリスト教会の中で自らの信じやすい神を刻み始めてはいないかという自浄力を喚起させることとなります。それは聖書の神を教会の用いたいように偶像化させてはいないか、人間の都合の良い神に引きずり落としてはいないかという自覚を第2回は生むのです。厳しい言葉です。痛烈な言葉です。聖書の神をも私たちは自分の都合のいいように、教会の都合のいいように、自分の安心となるように削り始めるんだと。そしてそれを自分の心に祀って偶像とするんだ。いや、それはもはや私たち自身が偶像の神と化している。不安の最中にあるイスラエルに主なる神が 命じられたように、不安な今日にも主なる神は私たちに同じように第2回を語っておられます。白い聖書教会の皆さん、あなたは自分のために偶像を作ってはならないと主は語っておられる。それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、それらを礼拝してはならないと私たちは今日語られています。私たちが偶像を作ってはいけない、拝んではいけない、その理由が次に語り出されています。あなたの神、主である私は妬みの神だから。あなたの神、主である私は妬みの神。偶像を作ってはいけない、拝んではいけない理由は、主なる神は妬みの神だからですと言います。多くの仲介書を開くと、この妬むという言葉の背後には契約があると言われます。聖書では主なる神と神の民との関係を結婚関係によくなぞらえています。主なる神様と神の民の関係、それはお隣さん、ご近所さんということではなくて、一緒の家に住み、共に支え合い、共に愛し合う結婚関係としてなぞらえています。実際エジプトから解放されたイスラエルの民は、主なる神によってご自身のもとに引き寄せられ、祭司の王国とするよ、聖なる国民とするよという、主なる神はイスラエルの民と本当にご自身の特別な存在として引き寄せました。まるで夫と妻の関係のように、互いに愛し合う特別な関係としてあったんです。イスラエルと主なる神は、これ私たち教会も同じです。イエス様の十字架と復活によって、私たちは罪の奴隷から解放され、自由になった、自由になった。そうなんだけれども、今度私たちは主イエスのものとされた、主イエスのお家に招き入れられた。そこでどのようになるか、主イエスが花婿で、教会は花嫁と言われるように、私たちは主イエスと夫婦のような関係に入れられた、なされたんだ。互いに愛し合う特別な関係とされたんだ。そのような私たち教会が、主なる神以外の何かに、他に信頼を寄せる、愛を寄せる、偶像を作る、拝むなら、これ主なる神が妬むのは当然ではないですか。これ意地悪なことを言ってるんではない。妬みの神、なんだ神様妬むのか、なんだか意地悪いな、じゃない。妬んで当然なんです。もし私たちの結婚相手が、愛する人が、互いに愛し合う関係にある人が、他の男性、他の女性に目移りして、心移りして、夫婦が持つ関係以外のところでそのような関係を持ったら、私たちはどう思いますか。妬むのは良くないから我慢するわ、やっぱり寛容だよね、キリスト者って寛容でしょ、我慢しよう、そう思う方はどうか。それはできないことでしょう。本当に愛していればできないことでしょう。私が妻を本当に愛して、一途に愛して、真剣に愛していたら、妻が他の男に目移りしている、心移りしていれば、私は妬む。当然のことじゃないですか。妬みの神と主なる神は言われます。これはどれだけ主なる神様が私たちを一途に真剣に深く愛してくださっているかを表す言葉です。主なる神様は適当ではなく、真剣に私たち一人一人のことを本当に愛しておられる。ですから偶像礼拝という愛の裏切りには厳しい結果をもたらすんです。 父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼす。しかし同時に私たちの神は恵みの神でもあります。偶像礼拝を悔い改め主に立ち返るなら、主なる神は千代にまで及び与える豊かな恵みと愛によって私たちの罪をも許し、再び神の恵みと愛の中に生かし導いてください。偶像を作るな、拝むな。第2回の言葉は何か私たちに制約させる、窮屈にさせる、そういう言葉ではなく、新しい言葉として聞くことができます。主なる神は真剣に、一途に私たちを愛し、私たちに恵みを施し、導いてくださいます。私たちに根源的にある不安を安心させ、平安の中で生かしてくださるのは、目に見える偶像などではなく、私たちを一途に真剣に愛と恵みを持って施してくださる主なる神、この方です。自分が今不安を抱えているなら、不安を感じているなら、私たちがなすべきことは何か。それは何かの安心材料を、見えるものを探すことではなく、何かを見ることではなく、私を愛し恵みを施す主なる神を信じることです。今不安の中に生きる私たちの中でも、主なる神はその一途な愛と恵みを持って私たちを導いてくださると信じることこそ、誠の安心に、平安につながるのです。イスラエルの旅路には不安が伴ったように、私たちの日々の歩みにも不安は伴います。心配が伴います。しかし私たちがすべきは見ることではなく信じることです。この不安の最中で偶像を作り拝むことではなく、私たちを熱烈に愛し千代にまで及ぶ恵みを持って導いてくださる主なる神を信じ、この方を礼拝する。第2回、これもまた私たちへの祝福の言葉です。安心しなさい。平安があるように。そう語られた主イエスを思い起こしてください。主なる神だけを礼拝する生き方。主イエス・キリストだけを礼拝する生き方。平安があなた方にあるように、恵みがあなた方にあるように、私はあなたを導いている、私はあなたを愛していると主なる神は呼びかけておられます。この方の御手が私たちの上に置かれています。新しい一週間が始まります。不安の中で見ることではなく、この主なる神を信じること、主なる神だけを礼拝し生きる、平安を信じて歩み出していきましょう。祈ります。天の父なる神様、第2回の御言葉から、あなたがどれほどに私たちを愛し、豊かな恵みを施し、日々導いてくださっているかを気づかせてくださり感謝します。聖霊なる神様、私たちが主イエスを信じたように、私たちに向けられている神の愛と恵みの導きを信じ歩ませてください。偶像の誘惑があります。偶像を作ってはならない、拝んではならないとの御言葉を持って、第2回の御言葉を持って退け、誠の導き手である主なる神だけを礼拝する生き方へと 進み出させてください。またここで毎週捧げられる礼拝を、神だけを神とし、神だけを礼拝する私たちの信仰告白として捧げるこの礼拝をも豊かに祝福してください。礼拝に来る旅ごとに平安を新たにし、礼拝に来る旅ごとに主の愛と恵みを感謝する、そのような幸いな礼拝へと導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。